しいいたします。
はい、それではですね、この後メッセージの時間を、神様に導かれております。今日はですね、きっと聖霊が触れてください。そのことを心から期待しています。そして今日ですね、来ることができた皆さん、この会場、会堂にですね来ることができた皆さんはには神様の特別な計画が、準備されているということをですね、期待してまいりましょう。またですね、これ音声でこの後聞かれる方もおられます。その家、その部屋でですね、神様が確実に触れてくださる、そのことを期待していきたいと思います。私も多分ですね、最後の後半で少し一つお明かしをしたいと思っておりますけど、本当に主に深く触れられて、そして癒された経験をした時はですね、部屋の中で私祈っている時でした。一人でこのですね祈っている時に、本当に深い悔い改めをですね神様に導かれて、その悔い改めの祈りをした後ですね、もう瞬間的にある部分がこう癒されたという経験をしております。ですからこの会堂でも今主は働いておられます。またこの後聞かれる音声、その場所でも聞かれ働いておられますので、今一言お祈りをしてですね、今日の礼拝会の祝福を祈り求めていきたいと思います。お祈りします。神様、あなたが私たちの心に触れてくださり、で魂に触れてくださって、今日あなたは霊的な部分にこう触れてくださることを覚えてありがとうございます。神の霊が働いたならば誰もそれを止めることができません。ですから私たちはその神様の霊に導かれ、そして励まされて、あるところからあるところへと進んでいくことができることをありがとうございます。あるところとは今いる場所、そしてある進むあるところとは神様がここだとおっしゃる場所に私たちは向かっていくことができる。神様、聞かれるすべての方々の上にイエス様の豊かな祝福がありますように。イエスキリストのお名前によってお祈りお捧げいたします。アメン。先週ですね、私たちはですね、このエリコの城壁がこう崩れていくその中でですね、そこに向かっていく中で、この基準は神様である、私が基準ではない、私がいい悪いを決めるのではなく、まあ決めたりはしますけど、でもこの私がいい悪いを決めていくんですが、でもそのもっと広い良い悪いをこの決めておられる方は主であるということをですね、先週ですね一緒に確認をさせていただきました。そしてその主にですね本当に心を向けて、特に御言葉をこの思い巡らしながらこの考えていく、その考え方もですね、自分を中心に御言葉のこの受け入れられる分だけを受け止めるということではなく、この御言葉の方にできるいつも立ってですね、そして自分の考えを思い巡らしていく。神様の言葉は強いですから、そこに私の心が思い巡らしていくと、だんだんと私の心が御言葉の方に向かっていく、つまりこの主を中心に考えるということをですね先週確認させていただきまして、そして、悟ったらですね、あとは行動あるのみです ね、行動すれば景色が変わります。悟ったつもりでも同じ位置にいれば景色は永遠に変わらないということなんですね。ですから悟った以上はやはり一歩前に出るとまた違う景色でまた祈ることができる。ですからこの悟ったらですね、この実行に移していくということを先週ともに確認しました。今日はですね、このエリコのこの城壁が崩れてですね、そこにですね、本当に、そこにこう入っていく中で、この入っていく前にですね、神様がこうおっしゃった場面があるんですね。あなた方は聖絶のものに手を出すな、あなた自身が聖絶されないようにするため、つまりその中のものを個人的にこの奪い取るなということをですね神様は語っておられました。ところが今回出てくるのは、まあ、先週も少し触れましたが、アカンというですね、まるで大阪弁の悪いかのような感じですけど、アカンはみたいな感じですけど、アカンというアカン人がですね、取っちゃいけないものを取って隠し持っていたという場面です。先週も語りました、神様についていくという時に、この先頭を切ってリーダーとして神様についていく人たちもいます。そしてですね、このリーダーがついていくから、こう勢いの中でついていくという人もいます。 でもその中にはとても打算的な気持ちね、自分が得するということを考えて、あ、ここへ行けば得するかなと思ってついていくという人もいたりするんですね。でも私たちクリスチャンはですね、やはりこの一番最初のこう信仰でついていくという人にやはりなっていく必要がありますね。ね、そしてそこに向かっていきたいというふうにこう願っていますが、でも今日触れていく中で私たちの心の中にも打算があったりします。そして本当にこう欲深い心があったりします。それ信じていけばこれが満たされるみたいな気持ちで進んでいく部分もあったりするということであります。今日はそんな部分を神様が触れてくださるということになるかと思います。そして主に触れられて清められたら、あとはもう大丈夫ですね。清められたらついていくことができます。今日はそんな内容がテーマとなっています。それではですね、ヨシ明です。7章の1節から15節です。創始する御民新明記ヨシ明です。7章の、1節から15節までを、お読みしていきたいと思います。本日はこのアカンの罪を神様がどのように取り扱いをしたのかというところを今日は一緒に見ていくことになります。ヨシ明記7章1節からです。お読みします。しかしイスラエルの子らは聖別の者のことで主の信頼を裏切った。ユダの部族ゼラフの子ザフティの子であるカルミの子アカンが聖別の者の一部を取った。それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がった。ヨシアは部下をエリコからベテルの東ベテアベンの近くにある愛に使わし、この後攻めていくのは愛という町です。その経緯が書かれています。愛に使わし彼らに言った。登って行ってあの町を偵察せよ。部下たちは登って行って愛を偵察した。彼らはヨシアのもとに帰ってきて言った。民を皆登っていかせるには及びません。 2,3,000人ぐらいを登らせて愛を打たせたらよいでしょう。彼らはわずかですから民を皆送って褒め折らせるには及びません。そこで民のうちおよそ3000人がそこに登っていったが、彼らは愛の人々の前から逃げた。愛の人々は彼の中の36人を撃ち殺し、彼らを門の前からシェバリムまで追って下り坂で彼らを撃った。民の心は萎え水のようになった。ヨシアは衣を引き裂き、イスラエルの長老たちと共に主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶった。これは悔い改めのこの形です。ヨシアは言った。ああ、神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあえて渡らせ、私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちはヨルダン川向こうに居残ることで満足していたのです。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができるでしょう。カナン人やこの地の住民は皆これを聞いて私たちを攻め囲み、私たちの名が力立ってしまうでしょう。あなたはあなたの大いなる皆のために何をなさるのですか。主はヨシアに告げられた。立て、なぜあなたはひれ伏しているのか。イスラエルは罪あるものとなった。彼らは私が命じた私の契約を破った。聖絶のものの一部を取り盗み欺いてそれを自分のものの中に入れることまでした。だからイスラエルの子らは敵の前に立つことができず、敵の前で背を見せたのだ。彼らが聖絶のものとなったからである。あなた方の中からその聖絶のものを滅ぼし尽くしてしまわないなら、私はもはやあなた方と共にはいない。立て、民を聖別せよ。そしてこう言え、あなた方は明日のために自ら 聖別しなさい。イスラエルの神主がこう告げられるからだ。イスラエルよ、あなたの中に聖別のものがある。あなた方がその聖別のものをあなた方の中から取り除くまでは敵の前に立つことができない。明日の朝、部族ごとに進みてよ。主がくじで取り分ける部族は士族ごとに進みで、主がくじで取り分ける士族は家族ごとに進みで、主がくじで取り分ける家族は男一人一人進みでよ。聖別の者のことでくじで取り分けられた者は、彼も彼に属するすべての者も火で焼かれなければならない。彼が主の契約を破ったからであり、彼がイスラエルの中で恥辱となることをしたからである。アメン。旧約は非常に厳しくこの主が民に取り扱いをしています。そして、先ほども少しお語りしました、新約はイエス様が命の代価を支払っていますので、それを信じ受け止めることで代価が支払われたという恵みをいただきます。ですから新約ではですね、こんなようなひどいことは起きない時代に私たちは生きています。これは確かです。しかしですね、この一部のこの罪がこの神様の祝福をなくしてしまうということはですね、私たちやはりしっかりと見ていく必要がある。そして私の心の中にそのような一部でも汚れたものがもしあったとしたら、祝福を落とす可能性があるのだということをですね、私たちはこの新約の今もですね、この阿漢の罪を通してこの受け止めていく必要があるかと思います。今日はそのような内容をご一緒にこの受け止めながら、この清めとさらに主に向かって前進していく、そのことを共に学んでいきたいと思っています。一言短くになります。神よ、聖霊が働く中で私たちの不純物が明らかになっていきます。そしてその不純物が明らかになっていく中で、それを主の前にこの処理していくとき、私たちは清められ、解放されて軽くなって神様のもとにさらに一歩進んでいくことができる。今までできなかったような、この邪魔されていたような、止められていたようなところから一歩前にスッと進んでいくことができる。そんな奇跡を神はこのヨシアたちにも与え、私にも与えてください。主よ、心から期待しあなたを見上げます。イエスキリストのお名前を通してお祈りお捧げいたします。アメン、ね、感謝いたします。今日また3つのポイントでご一緒に御言葉を、この受け止めていきたいと思います。そしてもし導かれれば最後少し祈る時を持っていきたいと思っております。今日3つのポイント。第1、問題が起きた時、主の前にへりくだることが大切です。主は大きなお方ですから、いくら私たちの感情が強くても、また怒りが大きくても、主の前には主はもっと偉大なお方ですので、私たちはへりくだっていく必要があります。特に主に近づき祈るときは。2番目です。主が罪を示してください。私がこれが罪だ、きっとこれが罪に違いないというふうに自分で自分の罪をこの見つけ出すということではないというのが聖書からの教えです。罪は主が示してください。私の中の罪は主が示された、これが分かればですね、もう完全にもう罪なので、言い訳無用ですので、自分で自分でこれを罪だというふうにこう決めていったら、もう状況変われば、ああ罪じゃないかもしれないみたいになったりします。でも主があなたの心に照らして、これは不純物だと示してくだされば、未来永劫それは不純物です。そのことを私たちは悟る必要があると思います。そして3番目、それを受け止めていったならば、やはりそのようにこの委ね、また処理をして、そして主はですね、またついてくるようにとおっしゃってくださいますので、主はいつまでも怒ってはおられません。これは聖書の言葉でありますね。ですから私たちがこの何か不純物を抱えてうまくいかなかった時、不純物を捨てていくなら、主はまたもう一度語りかけてくださって主についていくことができる。この3点をご一緒に共に見ていきたいと思います。はい、今年のテーマもう一度確認します。 2024年はキリストにつながるクリスチャンとして良い種をまくということであります。私たちはこの、キリストにつながりながら良い種をまいていくということでありますね。良い種まけば基本良い刈り取り祝福を受け取ることができる。ですから私たちはいろんな状況にこの立たされるわけですね。良い種をまく、つまり愛する、良い言葉を語る、希望を語る、そのような状況に置かれた時にですね、やはり悟ることがあります。それはキリストにつながっていなければ良い種はまくことができないというですね、この現実でありますね。ですから私たちはですね、良い種をまきたいと思ったなら、やはりですね、弱い時こそキリストにつながる。今日のテーマでは、罪の中でぐちゃぐちゃになった時こそキリストにつながる。そのような時に私たちはですね、こう不純物を取り除き、そしてキリストにつながって、神様につながって、つながるとまた良い種をまくことができるということになるわけでありますね。アメン、ね、今年のテーマ、ね、みんなで共にですね、祈りながら、本当に、この今年が進むごとに、もう世の中は多分聖書的に見ればますます今年も混乱のこの世の中になっていくはずです。それはもう仕方がありません。それはもう、まあ、ある意味受け入れるしかない。でもキリストは、神様は希望でありますね。どんな時も神様はあなたと一緒にいてください。そのことを私たちは受け止めていきたいと思います。本題に戻っていきます。今日の最初のポイント、主の前にへりくだるということです。エリコのこの大勝利の後ですね、本当に、まあ、先週ともに学びました。こう1日に1回このエリコの城壁を回りですね、これ神様がおっしゃったことですね、こうしなさいと言われた通りに1日に1回回り、そして6日間回り、そして7日目はですね、7周回って最後は時の声を上げていきました。ヨシアが特にこうリードをしですね、そのこうリードする中で民はですね、こうほとんどの者たちは信じて、そしてこの告白して、そして時々声を上げると、なんとですね、この本当にこの頑丈な城壁がどうしてそうなったかは、まあ、聖書には書かれてませんけども、でも神が働いて崩れ去るわけですね。そして不可能だと思えたものがこの崩れ去ってですね、そして民はそのエリコの町にこの進んでいくことができた。これが先週共に学んだエリコの奇跡の物語でありました。もう民はですね、高揚していたはずですね。ヨシアも高揚していましたし、ついていた者たちも高揚していた。そして多分欲深くついていった者たちも多分それなりに高揚していたということになると思います。そして次、小さな町愛を攻めていくときに、ヨシアはですね、まあ、ここであります、使者をですね、使いの者、偵察隊をですね、この送って、そしてその報告を聞くわけですね。するとですね、その報告を聞いていくと、もうちっちゃな町なので、2、3000人ぐらいで大丈夫でしょうと。そして、こういう人はですね、およそ3000人をそこに送っていきますが、ところが、この敗北するわけです。ヨシアの立場からすればですね、彼は自分は信仰を持って歩んでいます。そして多くの人は信仰を持って歩んできていることを彼は見ています。だからヨシアにとってはこの愛の町で敗北するというのはもう理解できないわけですね。なぜでしょうか。あの大きなエリコの町に勝利することができたのに、この小さな町愛でなぜ私たちは敗北し、そしてこの敵に追い立てられ、そして36人の者がこの殺され、こんな大変な目に遭ったのでしょうか。このことで、これを民は、この異教の民が知ったならば、きっと彼は勇気を持って私たちをこの追い出してしまうのではないかという恐れまでこのヨシアは持ったわけですね。私たちも人生生きていく中で、なんでこんなことが起きるんだろうということを経験する時があると思うのです。そして神様はですね、神様を信じる者たちはやはりそこで神様に祈っていくということになると思います。そしてそれはいつまで祈るんでしょうか。答 答えられるまで出会いますね。求め続けなさい、そうすれば与えられる。叩き続けなさい、求めよとありますが、ギリシャ語は求めるは求め続けるという進行形ですから、叩き続けたら与えられる。祈りは与えられるまで、皆さんよろしいですか、ね、与えられるまで祈っていく、求めていくということでありますね。で、このですね、先ほどもこの申したように、このヨシアはですね、この信仰のリーダーです。そして本当に彼は、彼自身は信仰を持っています。でもこの周りにいる人たちは、そうでもいない人たちがいたということをですね、やはり私たちはこの知る必要があるということであります。で、ここでちょっとですね、少し今日読んだ購読の場面に戻っていきますが、この聖書はですね、神様に従っていけば祝福されるということが書かれている書物でもあるわけです。これは、申命記の28章、主に従えばあらゆる部分で祝福される。でも28章後半見ると、主に反発し主から離れていけばあらゆる部分で祝福がなくなるとも書かれているんです。ですからここには非常に厳密な、少しですね、ちょっと恐ろしいと思うような、そういう記述でもあったりするんですが、でも神様は主に従えば祝福されるということをこの語っておられるわけです。今なぜこの話をしているかというとですね、もうここにおられる方はもうほとんどもうそれは分かっておられると思いますが、でもこれをですね、音声で聞かれる方の中に、どうして主に従わないといけないのか、なぜ主についていかないといけないのかというふうに思われる方がきっとおられるだろう。そのことを覚えてですね、今このことを語っているわけです。もう知ってるよという方は、そのように受け止めて、聞き流してくださっても全く問題ありませんけれど、聖書はですね、主に従えば幸せがあるというふうにはっきりと語っています。なぜ私たちは主に従うのか、まずそれは第一は主がそのことを願っているからですね。でも同時にそれをしていくと祝福があるんだ、幸せが与えられるんだ、緑の牧場があるんだということを私たちは知ることができるわけです、イザヤの48-18ですか、先ほど購読の時に取り上げた御言葉ですね。あなたが私の命令に耳を傾けさえしていれば、あなたの平安は川のように、正義は海の波のようになったであろう。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになったであろうに。つまり私が主に従うと、私が祝福と幸せを得られるだけではないというのが聖書のこの教えであります。私の子供たち、孫たち、子孫も祝福されるというふうに聖書にはですね、書かれています。創世記の冒頭にはですね、主を信じる者はな、こう千代の祝福がある、よくこの時にね、千ジェネレーションね、もうなんかね、東北の仙台ではなくてね、仙台、もう千の世代までこの、祝福があるというふうに聖書は言っています。つまり神様は私を祝福する、そしてその後の子孫も祝福させたい、それは主に従うことによって祝福があるということをですね、語っているということでありますね。で、そうですから私たちは主に従っていくんですが、今日ですね、最初のポイントは、思い通りにいかないときにどんなふうに神様に祈っていくのかということであります。ヨシアを中心に、彼らはこの衣を引き裂き、この灰、塵をかぶって、そして祈りを捧げています。これは聖書の中に何度も出てくる悔い改めの祈りの姿です。こう本当に苦しいことがあった時に、この衣をビヤッと引き裂いてですね、そして塵をブワッとかぶって、主よ、どうしてこんなことが起きたのでしょうか、なぜこんなことがと言って、もうひれ伏して祈るというのがこの聖書の中に書かれているこの祈りの姿、特に悔い改めの祈りの姿ということであります。特に愛歌ではですね、そのような表現で、私の目は涙にかすみ、 腹渡はかき回されと書かれていますから、ただですねこう形だけでこうねビリビリっと破ってですね砂をペラペラっと、はい、こうかけて死を悔い改めてますみたいなですね、そんな祈りではないということでありますね。本当に胸ぐらをつかみながら、主よなぜこんなことが起きたのでしょうかというふうに叫びながら祈るというのがこの悔い改めの姿です。そして聖書にはへりくだっていくなら主は回復を与えてくださる、そう書かれている場所がいくつもあるということを私たちは知っています。罪を犯しても悔い改めたらもう一度主は回復を与えてください。それがこのヤコブの 4-6 神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えるという言葉もありますが、でもどちらにしてもそのようにへりくだって祈る。皆さん、神様に訴えるときどんなお祈りをされてますか、もう叩き続ける、求め続ける、ね、そのようなこの祈りを捧げておられるとは思いますけど、でも私たちは大きなこの宇宙を作った世界を支配しているおられる神様の前で祈る小さな存在だということはやはり受け止めていく必要があると思います。小さな存在ですけど愛されてますから、時に大きな言葉で祈ることも可能だったりはします。神様、なんで愛してる私をなんでこんなひどい目に遭わせるんですかというふうに祈りも可能ですけど、でもそれは神様が私たちを子供と見てくださっているので、私たちは少し甘えるような気持ちで神様に叫びながら訴えることも可能ではあるんですが、でも本来はこの虫ケアのヤコブよとこう語られている場所があるように、神様は大きな方で、私たちが本当に小さな存在ですから、私たちはこの小さな存在として大きな神様に祈るときにはやはりへりくだっていく、頭を垂れ、そして心からのお願いをしていく、そのこの聖書的な表現がこの衣を裂き、もうあの当時はこう布で巻いてますので、こうビッてやると裂けるんです。今私たちビッてやるとそう簡単に裂けないかもしれませんが、でも気持ちとしては本当に胸ぐらをこうかきむしられるように、この気持ちとしては衣を裂くような、そしてもう汚いものをこう本当にこう かけたとしても、それでもあなたを求めますという、そんな心で祈る。第一に今日ですね、主の前にへりくだるということを語らせていただきました。神様に祈るときには私たちは十字架の血潮で清められて神の子供にはさせていただいております。これは非常に感謝なことです。でも本来はそんな立場ではないものが許されてそうなってますから、求めるときには真心からへりくだっていく祈りが必要だという方、皆さんよろしいでしょうか。もうご存知の方も、ね、たくさんおられます。でも確認の意味で語らせていただきました。そして2番目です。主が罪を示してくださるということです。主はですね、へりくだって叫び、そしてうめきながら叫ぶこのヨシアに向かって主は語られるわけですね。立て、なぜあなたはひれ伏しているのか。神様はなぜそのことが起きたことをご存知です。神様はおっしゃるんです。イスラエルは罪あるものとなった。彼らは私が命じた私の契約を破った。聖絶のものの一部を取り盗み、欺いてそれを自分のものの中に入れることまでした。立て、民を性別せよ。そしてこう言え、あなた方は明日のために自らを性別しなさい。ヨシアに向かって神様はですね、語るんです。性別しなさい。性別というのは古聖書の中では衣を洗って、そして祈って備えるというふうに、このそのような場面書かれている場面があります。ですからこう身を清めてですね、そしてこの清い心で神様を待ち望んでいくようにと、神様はへりくだって祈っているこのヨシュアに語るわけですね。明日私がそれをするから。7-14です。ヨシュア、明日の朝部族ごとに進み出よ。主がくじで取り分ける部族は、 種族ごとに住みで、主がくじで取り分ける種族は家族ごとに住み、主がくじで取り分ける家族は男一人が住みである。つまり明日の朝、主がですね、語るわけです。私はくじでその罪を犯したものを特定する。まず部族で、そして部族の中のが集ま、部族が取り分けられた次にその種族、その種族が取り分けたら、分けられた次はその家族、その家族が取り分けられた男一人一人をこのくじで引いたら、私はその当人をこの指し示すというふうにおっしゃるわけです。するとですね、今日読んでなかったとこですが、次の日の朝ですね、この民が集まり、そしてくじをですね、このヨシエが引かせると、このまずユダ部族、十二部族の中のユダ部族がくじで取り分けられるわけですね。もう人々はですね、本当にですね、ハラハラしたと思いますね。だって罪を犯した人がですね、くじで明らかになると主がおっしゃっておられるわけですから、みんな備えてですね、そしてみんなその朝こう厳かな気持ちでやってきますが、誰が当たるんだ、いやもしかして自分かもしれないみたいな、そんな恐れをきっと持っていたに違いないと思うんです。まずくじはこのユダ族に当たりました。残りの11部族はほっとしたと思いますね。そしてユダ族の中でゼラフ氏族というですね、氏族が取り分けられるんです。残りの氏族はですね、またほっとしたと思います。そしてゼラフ氏族の中のザブディ家がですね、取り分けられるんです。もう人数少ないですね。そしてザブディ家が取り分けられて、男子が一人一人立つと、アカンが取り分けられるんです。その時ですね、主はヨシアはですね、7の19です。我が子よ、優しく言ってますね。イスラエルの神、主に栄光を期し、主に告白しなさい。お前が何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。もうくじで当たってますので、言い逃れはできない状況です。神様に罪を示されると、もうある意味言い逃れができません。ごまかしてもそれは罪です、残念ながら。でも神様は新約にあったその罪を許そうとしておられる。この旧約の この時代は、まあ、アカンやその家族は非常に残念ですけど、でもそれを取り除くことを神は願っておられるということを私たちは知らなければいけません。アカンはヨシアに言います。7の20、確かに私はイスラエルの神、主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをしました。私は分取り物の中で、うんぬうんぬんと書かれています。つまり、いくつかが欲しくなって隠したんですね。これは欲です。この欲を神様、これが罪だと。私は性別したものに触れるなと言ったのに、赤に一人ですよ。この一人で、実は愛の戦いに行く、もう全員が敗北したんです。ですから罪は実は恐ろしかったりするんですね。罪が一つあると、それが大きく影響するということにもなる。ですから私たちはその罪をですね、もう新約の今この時代ですから、それを見つけたなら一つ一つ十字架に告白して清みをいただいていく、そのことが私たちには非常に大切なことになる。そして何度も繰り返しますが、主はこの民を許し、そしてもう一度ついていくことができるように願っておられますから、その罪に関してはやはり厳密に見ていくということが必要になるということであります。そのことがですね、ここに書かれています、ね、人生は非常にシンプルです。今も C ですね、罪を取り除いて主についていく、実行するというところに今入ってますが、人生は非常にシンプルです。主に従えば祝福されます。もうこの通りです。主についていけば祝福されます。主は良い神なので良いことしかされません。でも主に反発したり、つまり心のある部分が反発したり、この立ち止まったり、またはこの無視したりすると、祝福ではない方向に向かっていきますから、私たちはおかしなことをしてしまうということになるわけです。ですから私たちはですね、この そのことを知る必要がありますね。そしてここにもう一度書いてます。旧約では直接的な裁き、聖なる神様はこの直接的な裁きをされました。でも、新約にあったらですね、十字架によってイエス様が代価を支払ってくださったということによって、私たちはそのような裁きを受けずに悔い改めを通して全て許され清められる。なんと素晴らしいことではないでしょうか。アメン。それを私たちは本当に素晴らしいこととして受け止めていく。ですから罪示された時、私たちはこのそれをそのまま誠実に受け止めていく必要があるということですね。主はそれを示して、それを取り除くことを通してあなたを清めて、あなたが主についていけるように導いておられますので、そのことを受け止めていく必要があるかと思います。ヨシア記に戻ります。結構悲惨です、ね、アカンがこの隠し持ったものをですね、アカンの天幕に隠されていて銀もその下にあった、ヨシアたちはですね、このアカンとそのボロボロのものと、残念ながらですね、それをこう受け入れて、まあ、助けたんでしょう ね。そういうこの息子たち、家族たち、そしてかわいそうですけど、この時代本当に非常にかわいそうですけど、そこにいた馬、ロバ、羊、天幕、もう全部をアコルというですね、その谷にこの全部運んでですね、そこで燃やして、石でこの潰して、そして清潔していくわけです。つまりも徹底的に罪をもう清潔したということがここに書かれています。そしてそれをした後、主はこの許しを宣言し、そしてもう一度この八章を見るときに、この主は愛を与えたというふうに八章の一節には書かれているわけです。ですから罪が全て清算された後、神様はまた祝福の言葉を語ってくださる中で、民は愛の町に行き、そして愛をこの落とし、そしてまたその先に向かっていくことができたということであります。今日の御言葉のまとめに入っていきます。主の前にへりくだるということです。問題が起きたとき、そして特にこういろいろ難しいとき、また自分の中のいろんな問題が起きたとき、私たちは大きな、よろしいですか、大きな神様の前に、小さな人間である私たちはへりくだって祈るということです。本当に深く深くへりくだって祈ることです。すると神様は罪を示されます。問題を示してくれます。このヨシア記ではくじでアカンがお前が罪を犯したんだというふうにくじで示されたんです。でそれを神様がおっしゃるように処理をし、性別していくと、また祝福が流れていったということを見るわけです。ですから悔い改めというのは悪を捨て去ることです。そのことで私たちはもう一度神様に導かれて進んでいくということができるわけです。今日はですね、私のこのお証しをこう少し最後して、この後共に祈っていく時間を持っていきたいと思っています。私ですね、20代 の半ばですね、ちょっとまあいろんなことがあって、まあ胃を非常に強く壊したことがありました。でそれはクリスチャンになる前です。そしてまあちょっと違う宗教にも入ってた時代があったので、まあ、その頃にいろいろ起きたもうややこしい問題が多分尾を引いてたということですが、でもずっとですね、胃がシクシクして本当にあまり美味しくものが食べられなかったっていう時代が30前ぐらいまでですね、数年間あったんですね。でどうしてね、祈っても癒されないなって思ってですね、そして何度も集会で祈ってたんですが、でもですね、ある時ですね、ちょっと本の題名忘れましたが、こう多分聖霊関係の本を部屋で読んでたんですね。で部屋で読んでた時に、それをこう祈りの中で読んでいく時にふっと示されたことがあったんです。憎んでいるものことがあるというふうにこう示されたことがあったんです。それはまあクリスチャンになる前のこ ことではあるんですけど、まあ、ある人物をですね、まあ、それを非常に私はですね、こう多分憎んでたんですね。もう本当に人生それでもう本当に歪められたようなことを持ちましたので、でも私はですね、こう理屈ではもう聖書許せと言ってますので、もう許しますというふうにこの思っていたんですね。ところが聖霊に示されたんです。あなたは憎んでいるということを示されたんです。そしてその示された時にですね、もう部屋のこう隅っこですよ、もうなんか光で包まれているような感じもしましたが、本当に悔い改めて祈りました。主よ、私はやっぱり憎んでました。本当に深く憎んでました。その後多分1時間2時間ぐらい祈ったと思います。本当に憎んでました。心の底実は憎んでました。もうその祈りをこうしていくとですね、何かこうお腹の重たいものが、憎んでました許してください、憎んでました許してくださいと祈る中でですね、このお腹の重たいものがなんか一つ一つこう剥がれていくようなその感じがしました。そして2時間ほど祈ったその最後にですね、神様本当に許してください、感謝しますと祈った時にですね、ふっと気がついたんですね。あ、胃の痛みがないって言うんですね。あ、胃が痛くないってそう思ったんですよ。で、これあれ気のせいかなと思って、次の日も朝起きて胃が痛くないかなと思ったら、胃が痛くないんですね。ああ、私はこの胃の痛みの原因は私の心の問題だったんだということをその時悟りました。そして2時間ほど祈ったその祈りを通して、これは神様が私のこの罪というか、気がつかない多くの罪、心の奥の罪を示してくださったわけですけど、それを本当に深く告白していった時に、確かに癒しが与えられた。で、今もですね、大丈夫です癒されております。基本的に普通に物が食べております、ね。ただちょっと胃が弱いので、ある量を超えるとね、ちょっとね、胃が痛くなる時はありますが、でも全然問題なく、神様はそういうことをされることがある。で、今日ですね、アカンのこのね罪をこう本当に私たちこう学んでいく時に、神様に祈ったんですね。神様、これはきっと祈りに導かれるはずです。そして来られた方、来られた方が本当に自分の中の深いこの罪を告白して清められて回復されて許され回復されて、そして神様にもっとついていくことができるために、きっとこの日の礼拝は用いられるはずですと、そのように祈る中でふっとですね、今お話しした私のこう体験を思い出しました。これが神様がこう指し示したものであるとすれば、もしかすると、いや、信じておりますが、皆さんの心に何か深い部分のこの苦々しいもの、苛立つもの、それがあるのかもしれない。神様はアカンをくじでお前が罪だというふうに言ったように、私たちの中のこの部分が罪だというふうに優しく語ってくださることがあります。それが示されたら祈る時です。しばらく祈りを主の前に捧げていきたいと思うのです。主に、あなたが示された、悔い改めは、罪の告白は、教えられたものそのまま告白するだけです。作らなくていいです。自分で作る必要ありません。これ罪だ、そうですね、告白します、これだけです。この祈りを今からしばらくの時間、神様に捧げていきたいと思います。しばらく祈ってまいりましょう。主の前に祈りを捧げていきましょう。今日の導きはこのような内容です。しばらく祈りを捧げていきたいと思います。そして軽くなって、さらに主に近づいていく、ついていく、そのような私たちとなっていきたいと思います。癒しが起きるかもしれません。しばらく祈りを捧げていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。イエス様、私たちは今あなたに示されたこの御言葉を通して、今私たちはあなたに祈りを捧げようとしています。神様、 どうか私の中の粒、私の中に傷がある家内を見て常しえの道に導いてくださいと詩編にあるように、主よあなたの前に祈りを捧げます。そして今祈る中であなたが示してくださった罪、不純物があるとすれば、それをそのままあなたに告白します。どうか許して清めてください。許して清めてください。主が清めてくださるとき、私たちは許され清められ解放されますから、主を清めてください。清めてください。主よ今この時間聖霊が豊かに働いてくださることを覚えます。主を清めてください。清めてください。そしてもっと心から、もっと心から喜んで主についていくことができるように、主よあなたについていくことができるように、主を導いてください。お願いいたします。お願いいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様の名によって祈ります。アーメン、ハレルヤ。もうしばらく祈ってまいりましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。